この19章には神様のこの正しい罪の裁きが出てきます。故意に罪を犯したのではなくて、偶然的に罪を犯した人に対しては、実はこの逃れの町っていうのが制定されたわけです。4節のところに、これはその場所に逃れて生きることができる場合、すなわち前から憎んでいたわけではない隣人を意図せずに撃ち殺してしまった殺人者に関する規定であるとあるわけです。憎んでいたのではなかった、もう偶発的にもう事故で誤って、この人を死に至らしめてしまった、その人はこの逃れの町に、この逃げて、そして、その殺されるということから免れさせられることが可能となったわけです。それはこの6節にも出てくるんですけれども、この復讐をする者が怒りの心に燃えて、そしてその誤って殺した人を追いかけて、もうその怒りで復讐で相手を憎んで殺すようなことがないようにということで、この逃れの町が制定されたわけです。しかし誰でも許されるかというと、そうではないわけです。11節を見ると、もし人が自分の隣人を憎み待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、12節に、彼の町の長老たちは人を使わして彼をそこから引き出し、地の復讐をする者の手に渡さなければならない、彼は死ななければならない。ですから、その隣人を憎んで、そして待ち伏せして襲いかかる、もうこれは偶然ではないわけです。もう明らかに憎しみを持って人を殺す、そういうものは死ななければならないわけです。そして15節以下には、証人のことが出てくるんですけれども、一人の証人によって立証されてはならない、二人または三人の証人によってそれがはっきりとされなければならないわけです。しかしその証言する人も悪意を持ってもう不正な証言をする場合はどうなのか、そのものはよく調べられて、そしてそれがこの全く正しい証言ではなかったということが分かるならば、19節にその悪いものを除き去りなさいとあるわけです。ですから人を訴える、そのことにおいても正しい真実な証言が必要ですし、一人だけではいけない、もう二人三人の証言が必要である。イエス様も訴えられたんですけれども、みんなその証言が食い違ってしまっていた。ポンテオピラトはこの人には罪がないと宣告したにもかかわらず、イエス様は十字架で死ななければならなかったわけです。なぜならば、私たちの一切の罪をあの十字架の追って死んでくださる、その罪の許し以外に私たちの罪が本当に許されることはできないわけです。ただ単に逃れの町に逃れたからこれで解決したと果たして言えることができるでしょうか。やはりその罪を負って死ななければ私たちの罪は解決できたとは言えないわけです。私たちのすべての罪を完全に解決するためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった。ですから私たちはこの旧約聖書の逃れの町以上に私たちの罪を完全に許すイエス様の十字架がある。そしてこの十字架によって流されたその血をもって私たちの心は清められることができるということであるわけです。私たちは何よりもこのイエス様の十字架による罪の許しを感謝するものでありたいと思います。